2015年7月クールドラマ総括その3、はい、続いては TBS 系列、
はい、家族で、うん、あの合唱の
表参道高校合唱部、
はい、あれ楽しく、うんうん、まあ、見やすいし分かりやすいし、うん、明るいし
ね、
うん、
あのヒロインね芳根京子がやってたけど、はい、なかなか良かったよね。
いいですね。みんなは明るく周りをしていくんでね、見てる方も明るくなりますし、
う
ん、
ね、うん、あの富士の探偵の探偵の方ではね、はい、真っ先に殺されてしまった妹ちゃんの役だったけど、
はいはいはいはい、
こっちでは、うん、あの明るさを発揮してい
い感じでしたよね、
うん、
夏休み一回こう東京へうち子供らと一緒に行ってきたんですよ、
うん、
で、まあ、車で行ったんですけど、
う
ん、神宮のところに車を止めて、うん、あの武道館の方へ、
うん、
ちょうどやってた時なんで、うんうん、ちょっと電車に乗って、うん、地下鉄乗っていくと、あの辺りに表参道って駅に出てくるじゃないですか、
うんうんうん、
で下の子なんかは、うん、お父さん表参道行ったら学校あるか分かんない、実際にある学校やないと思うでと、うん、そういう話はしてたんですけど、うん、
まあ、あの、まあ、ミュージカル俳優がね、はい、総出演っていう感じでね、はい、あの城田優にね、
はい、
神田沙也加、
うんうん、
それからあのカビラ J も、
はい、
うん、実はミュージカルかなり舞台経験してるしね、
うん、事前にちゃんと歌ってるのもうまかったですね。
そうそう、うん、でなんといっても堀内恵子も、
はい、
言うても劇団四季で、
はい、
ヒロインをやっぱりかなりこなしてきたし、
うん、
でそれと同じく元劇団四季の石丸幹二もね、
はい、
ゲストで、
はい、
結局あんな悪い結婚詐欺の役だけど、うん、あのデュエットのためにどうしても出てほしかったっていうね、うん、そういうスタッフの思いがちゃんと通じたんだっていう、
もうねだからね結局そのドラマの内容というよりもなんか歌があって楽しく明るく見れるっていうのがもう一番の魅力というか、うん、みんなで家族揃って見てても全然違和感ないですね、う
ん、でなんといってもねあの初回のねオーバードライブね、
はい、
ジュディマリの、
はい、
あれを合唱にしたっていうのはかなりインパクトあったよね。
そうですね、うん、
ただその後、まあ、それで期待がかなり大きくなったから、うん、普通の合唱曲が出たりとか、うん、なってきたらちょっと物足りない部分も、まあ、あったんだけど、うんうんうん、だから視聴率の方も結局はまあ 6% 台にとどまった、
はい、
うん、でもこういうドラマもいいよね、
はい、いやもう全然ありだと思いますけどね、うん、こういうのなんかあってほしいですね逆にね、うん、
もっとミュージカルしててもいいかもわかんないね。
いやありやと思いますよ、
うん、アメリカのドラマなんかではそういうのあるから、
はいはいはい、
だから日本もこのラインありっていうことで、
うん、
ただ数字取れへんかったら辛いかもしれんけどね。
そうなんですよね、
うんうん、でなかなかいいんだけど数字が取れないっていうのが、はい、まあこのクール TBS、うん、まあ一番大きいのは世界陸上とかねなんだかんだで抜けることが多かったっていうのもあるんだけど、
はい、
あの日曜劇場ナポレオンの村なんかね、
はい、
結局ね、まあ、始まるのも遅かったけど、
はい、
全部で7話しかなかったからね。
そうですね少なかったような気がしますね、
うん、俺もまあ面白かったけど
面白かったですちゃんとようできてました、
うんうん、
ただちょっと無理があるやろっていう部分はたくさんなあんなところにレストラン作ってもすぐ飽きられるやろとかそれは話題にはなるけどあかんやろとかそういうのはありましたけど
でも、まあ、放送スケジュールが飛び飛びっていうのをうまく逆手にとって、はい、うん、であんな大変なロケをこう入れていくっていうね、はい、
うん、
うん、まあ、そういう意味では TBS かなりいろいろ考えた、ね、
はい、
でまあ原案となったのが、はい、ローマ法王に米を食べさせた男、
はい、
過疎の村を救ったスーパー公務員は何をしたかっていうね、うん、まあ、実際に石川県羽咋市で限界集落を建て直した、
はい、
あの高野常泉さん、
はい、
ね、まあ、この人の書いたものを元にやってるわけだけど、
うんうんうん、ほぼ実話ってことですか。
あのお米のとこだけね神楽米に関してだけでそれ以外はまあ作ってるわけだけど。
そうですね滝壺レストラン実際に作ってたらでもすごいなと思いましたけど、
うん
ね、
うんうん、で、まあ、あの高野さんって、はい、その羽咋市で何やったかというと、
はい、
UFO の街っていうことで、
はい、
でこれも要は欧米に発信してで取り上げてもらってということでそういうこともしてる。
結局話題にならんとってことなんですね。そう
でしかも日本ってあの日本の国内からっていうよりも海外から注目されたっていうのに弱いからね、
はいはいはい、
だからあれもローマ法王に無理やりって言ったらおかしいけど、うん、手紙出して、うん、でそれを食べてもらうということになったからでしょ、うん、
はい、
まあ、変な話ローマ法王が美味しいって言ったから、うん、日本国民が美味しいと思うかどうかは関係ないけど、
まあ、味の好みもありますしね、
うん、でもじゃあ一遍食べてみようかっていう話になる。
まあそれはなりますわ、はい、
うん、だからまあ話題に載せるっていうことがポイントっていう
の
ね、う
ん、ドラマの中でもやってましたもんね、うん、そのネットでちょっと話題になって人が集まったとか、うん、人が引いていったとかっていう部分があったんで、うん、今の時代やっぱネットやから、うん、話題になるならへんっていうのは大きいんでしょう ね、うん、
で、TBS あと37度5分の涙、
はい、うん、いやよかったと思うんですけどね、うん、なんかその蓮佛美沙子さんのキャラっていうかねなんか気色悪い笑いがあったりとか、うん、
まあ気色悪いで言うたら、はい、あの浅野敦子のね、はい、毒母、はい、怖すぎ
ね、見落ちますね
あそこまで振り切ったらすごいね。
まあね、あの人らしいといえばそうなんでしょうけど、
でもあっこまで怖い役はね、それエキセントリックなのは多いよ、はい、けど、はい、あっこまで極めると、
はい、
これからあのラインでもっとホラーなんやってほしいけどね。
あれありですよね、でもね、うん、
で視聴率は最終回 7.5、はい、実はこれが最高だったんだけど、はい、平均 6.2、 最低が第6話の 5.3 っていうことで、病児保育っていうテーマ、まあ確かに新鮮だし、はい、いろんな意味でこれは世間に知ってもらいたいというか、世間が知るべきそういうテーマだとは思ったんだけど、やっぱり限定されるかな。
そうですよね、ちっちゃい子も象やだけですもんね、そういうことで言うと、うん、
ね、うん、でまあということもあってか、はい、この木曜夜9時枠っていうね、はい、木曜ドラマ劇場、うん、まあ廃止ということで、
寂しいですね。
10月からはね、夜8時台にモニタリングやってるじゃん、
はい、
人間観察バラエティ、
はい、
あれをなんと2時間枠に拡大というね。
まあ人気ありますもんね。
あこれもまた思い切った編成だけど、
はい、
まあでもそれで TBS のドラマ一つ消えて、
はい、
ただ深夜枠でね、
はい、
まあ、30分ぐらいのドラマやりだすんで、
はい、
うん、だからそういう意味では、うん、どんどんどんどんテレビにおける、まあ、ドラマそういう編成というのも変わってきてると、
はい、
うん、であと一つはホテルコンシェルジュ、
はい、
まあこれもね、はい、かつての人気シリーズホテル、
うんうん、
あの松方弘樹さん、
はい、
高嶋政信、
うん、
その活躍を彷彿させるっていう感じでもあったんだけど、
はい、
まあそこまでするかっていう、
うん、
ちょっと非現実的なところ、まあ過剰サービスというか、はい、そういうのがちょっとね空ごと過ぎたかなっていうのもあって、うん、これも数字には結びつかなかった、はい、まあでも 8% 台取ったっていうのは、
うん、
このクールにおいては上出来ではあったんだけどね、
はいはいはい、
うん、ということで、うん、まあ何はともあれ、
はい、
TBS 系列の10月クールドラマも楽しみにしたいと思いますね。
はい。